それでは、聖書をお読みします。旧約聖書のイザヤ書54章を開きください。イザヤ書54章の1節から10節までお読みします。イザヤ書54章1節。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ。主は言われる。あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。まことにあなたは若い時の恥を忘れ、ヤマメ時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。あなたの神は仰せられる。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむ。あなたをあがなう方、主は言われる。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。以上です。ここから永遠の真実の愛と題して御言葉を取り次ぎします。結婚式で永遠の愛とか永遠の愛とかいう言葉が使われますが、果たしてそういう愛は存在するのでしょうか。でも何か憧れがあるんでしょうね。そうであってほしいという期待も込められていると思いますが、今読んだ箇所は神様とイスラエルの関係を夫と妻に例えています。そしてイスラエルが甚だしい姦淫の罪、それは誠の神を捨てて人間が作った偶像の神を礼拝することを霊的な姦淫の罪と呼ぶわけですが、そのイスラエルの罪に対する神様の怒りはどのようにして乗り越えていくのか。神様の愛はその怒りを超えることができるのかというテーマを持っている箇所です。そして私たちの信仰生活も結婚生活に例えられることがあります。イエス・キリストを信じながら他の神様には頭を下げない、使えない。もしそんなことをしたら霊的な姦淫というふうになるわけですから、私たちは信仰の定説をミサを守るという、そういう決意というものが必要ですね。第一にまず愛は神から出ているということを確認したいと思います。三位一体の神様はなぜ三つの威嚇をお持ちなのか。それは関係を持つということなんですね。父なる神様だけがこの世界に、この宇宙にポツンとおられたら、そこに愛が生まれるでしょうか。愛する対象がないのに愛という感情が育まれるでしょうか。そんなことはないんです。私たちも一人山の中にポツンと行って、 私は愛だって言ったらそれはちょっとおかしいんですね。愛する対象がいて愛は育まれてさらに高められていく、そしてそこから流れていくわけです。そのように神様は計画されてこの世界に男女を作り家庭を作り、そして愛し合う群れというものを作られました。父と子と御霊として愛し合う、それが三位一体の神様の特徴です。そして豊かな感情をお互いに分かち合っておられるわけです。感情をあまり評価しない方々もおられ、昔のキリスト教というとちょっと、どんなキリスト教が昔のキリスト教かというのは一概に言えないんですが、理性を大事にして感情をどちらかというと大事にしなかった傾向というものがありました。しかし私たちは感情というものが豊かなものであるということを知り、怒りだけではなくて喜びがある、もっとクリスチャンは喜んでいいんだ、それを表現した方がいいんだというのことを最近よくこう聞かされるわけですね。で、感情を問題視する人たちはその感情のコントロールが難しいということ、あるいは自分がその感情で傷ついているということもあるのかもしれません。癒されたら喜ぶべきことは素直に喜んで表していくと、周りの人々もその喜びに影響を受けて喜んで生きるようになると思います。神様はその愛を分かち合う存在として私たちを作られました。神様の形に作られました。ですから私たちも愛し合うわけです。そして愛は親子や友人や夫婦の間に交わされて、愛を経験した人から流れていく性質を持ちます。一つの御言葉を出しますと、愛は神から出ているのですと聖書は記しています。愛は神から出ているのです。それが私たち人間に与えられていて、親子、友人、そして夫婦、さまざまな関係性の中でその愛を私たちは経験するわけですね。源は神だと聖書ははっきりと伝えています。第二に、罪はその愛の関係を破壊するということです。神様はイスラエルを選ばれました。申命記の中に、あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた、主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはと書いてあります。イスラエルは全世界すべての民族の中から特別に選ばれた民、まあ、これを選民と言いますね。これをクリスチャンはしっかりと覚えておく必要があります。そして神様はイスラエルを愛し親しい関係を築こうとされたわけです。それを結婚生活に例えると、まあ、結婚生活何十年とか、まあ、短い人も長い人もいますが、最初は蜜月期間、ハネムーンと言いますね。そのハネムーンのハニーは、まあ、蜜ですが、最初の頃は、まあ、そういう期間を過ごす。でムーンは月のことですね。で月は満月になりますけれども、すぐにこう欠けていく性質を持っているということで、まあ、結婚生活の、まあ、甘い部分とそうでない部分を掛け合わせてハネムーンという言葉が生まれたとも言われています。そして、まあ、子供が与えられると育児期間というものがあります。まあ、子供が何歳になったら自立するのかは、まあ、人それぞれですが、まあ、仮に二十歳まで育てるとなると20年間、さらに子供が何人かいると二十数年間の、まあ、子育ての期間を過ごすわけです。二人が協力して、まあ、育てていくわけですが、その後に 倦怠期というのが訪れると言われていますが、脳科学者の方はこういうふうに、まあ、語っている記事を読みました。人間の、まあ、バイオリズムっていうのが1週間の中にこう山があり谷があるというのが昔から言われていますが、結婚生活は3年目5年目が危機で7年目からは毎日が危機だというフレーズは笑い話の中にこう出てくるんですが、なぜ7年目かというと人間の骨髄液は7年で変わるんだそうです。ですから結婚生活も、まあ、そのリズムに合うのか合わないのか14年目21年目28年目というふうに危機というものが訪れると、まあ、その方は語っているんですね。果たして本当かどうか、世の中の結婚の結婚している方々を見るとわかるかもしれませんが、まあ、それはそれとしてですね、イスラエルには実は倦怠期だけではなくて背信期というものがあったということなんです。多くの方が、まあ、結婚憧れて結婚しますが、中には続かないケースもあるわけです。エレミア書というところを見ると、イスラエルのことを神様は背信の女イスラエルが行ったことを見たかと痛烈にこれを指摘しています。そして、まあ、このように神様がイスラエルを痛烈に背信の女と呼んでいる箇所がエレミア書に出てきますが、それでも神様はその背信の女イスラエルに何度も何度も繰り返し繰り返し立ち返るように預言者を使わせて語っておられたわけです。しかし彼らは聞く耳を持ちませんでした。背信行為は続き、じゃあ何が背信行為だったのかというと、人間の手で作った木や石の偶像に彼らが仕えた、あるいはエジプト人アッシリア人バビロンに彼らは心を寄せて彼らと関係を結ぶことをひたすら願ったと書かれています。それは経済交流であったか、あるいは同盟を結ぶことであったか、いろいろ含まれますけれども、それを結婚生活に例えて背信行為、神様を捨てて他の人間の、まあ、偉大な国やそういった力に彼らは憧れて身を寄せたということですね。そして背信は続き、イスラエルに恥と恥ずかしめが覆いました。4節に恥と恥ずかしめという言葉が出てきます。これほどまでにこの背信行為を続けたイスラエルが元に戻るためには一体どんな犠牲が必要なんでしょうか。彼らが再び神様の元に立ち返っていくためには、神の義を満たすためには犠牲が必要だったわけです。まあ、伊達福音教会の剣道式の話をしましたが、最初の170坪ほどの土地で、まあ、街道を建てようとしたけれども、もう少し、信仰の幕を天幕を広げなさい。実はその言葉がこの54章の、2節に出てくるわけです。あなたの天幕の場所を広げ住まいの幕を惜しみなく張りというふうに書かれていますね。まあ、あなた方の信仰は小さいと言われたことが分かりませんけれども、もっと広い土地を求めなさいと祈っている間に隣の土地がまたこの売りに出されて、合わせて300坪以上の土地を獲得することになりました。しかしその2つ目の土地の中に、まあ、不動産屋さんと契約を結んだ後にそこに所有者不明の土地が、狭い土地があることが分かったんです。で、不動産屋さんは大丈夫だと 言ったんですけれども、義なる神様の前で私たちはこの土地がどこから見ても正しい形で取得して街道を建てたいと願って、三浦たたう牧師がですね、ついにそのまあインターネットも使って Google Earth というのも使ってその所有者を見つけたんです。そして東京に住んでいるその方と電話連絡をして、まあその方は気前のいい方だったんですが、わずかの土地だからまあ教会さんにあげますよって言ったんですけど、その子どもさんたちの中に、いやただではできないと、まあそれでもわずかな金額でそれをまあ譲ってくれたという、そして本当に法律的にも誰が見てもきれいな土地を取得することができて、まあそこに新街道が立ったわけです。神の義を満たすために私たちはずるさやごまかしやそういったことを避けて、本当に神様の助けをいただきながら、周りの人たちの協力もいただきながら、神の義に応えていく姿勢というものは失ってはいけないわけですね。神様から離れた背信の女イスラエル、まあ女という言葉を使って女性の皆さんはちょっと憤慨するかもしれませんが、まあ、聖書に書いてあることなのでそのまま使っていますが、誰かがこの背信行為を埋め合わせをするという犠牲が必要だったわけです。その犠牲は実はこの54章の前の53章は、旧約聖書を何度も読んでいる方ならばもう、ああイエス様だって分かるんです。受難のしもべというテーマが付けられているこのイザヤ書53章に神様の犠牲が記されているわけです。これがなければ神様はイスラエルを受け入れることはできなかったばかりではなくて、私たちもかつては神様から離れて不従順の子らの中に働いている霊に従って悪霊に従ってサタンの子供として怒りの子として歩んでいた。しかしイエス・キリストが十字架にかかってくださり、その神の怒りを一身に引き受け、呪われて捨てられて死んでくださった。その犠牲によってイスラエルが再び夫のある女と呼ばれるというメッセージなんですね。御言葉がすいません、出てきましたか。私たちもかつては不従順の子らの中にあってと書かれていますね。罪は関係を破壊するわけです。罪は神様の守りと保護の中から私たちを追い出していくわけです。しかし神様は熱心に妬む愛を持って私たちを悪魔の手から、悪霊の影響から取り戻すために、買い戻すためにご自身の独り子を犠牲にされた。ここに愛があるわけです。この愛によって私たちは救われたということを心から感謝するものです。第3に、この神様の愛を聖書は何と表現しているんでしょうか。永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむと表現されていますね。キリストの受難によってイスラエルの背信は許され、そして私たち異邦人一人一人の罪も許されて信じる者は救われる。これが福音だというわけですが、なぜ神様がイスラエルをそこまで憐れんでくださったか。それは神様がイスラエルの夫だからなんです。この54章の5節を見ると、なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主と呼ばれています。神様は憐れみに富む方ですね。次の御言葉の中にこんな素晴らしい御言葉があります。 私たちが滅びを捨てなかったのは主の憐れみによるその恵みは尽きないからだ。逆か、主の恵みはによるその憐れみは尽きないからだと書かれています。じゃあ憐れみって何でしょうか。その憐れみを示す一つの実例が聖書に出てきます。それはソロモンのもとに二人の女性がやってきました。二人は友情でした。一人が子供を産みました。またもう一人も子供を産みました。ある晩訴え出たその女性の子供が朝起きてみると死んでいた。ところがよく見るとそれは自分の子供ではなくてその女性の後に産んだ女性の子供だったわけです。実はその二人目の女性は自分の子供の上に身を伏せてしまったので窒息してしまっていたのですが、その女性は死んだ自分の子供を最初の女性に、まあ女性のところに寝かせて、そしてその女性の子供を自分の子供として育てようとしたわけですね。たまった最初の女性はたまったものではない。いくら話をしても拉致が開かないので、ソロモン王様のところにこの訴えを持ってきたわけです。そして事情を説明したときに、ソロモンはどんな判決を下したかというと、剣を持ってきなさい、まあ、その御言葉が出てきますが、これですね、はい、次をお願いします。まあ、これがいきさつを記した聖書箇所ですが、長いので読みませんが、ソロモンは剣を持ってこさせたわけです。そしてその子供を半分に切り分けて、一人を最初の女に、半分をも次の女にという裁定を下しました。さあどうなったか、まあ、聖書を読んだ方はご存知ですけれども、その実の子が半分に切られることを痛ましく、そんなことあってならないと思ったその最初に訴えた女性は、王様、その子供を切らないでください、その女のものにしてくださいと心が熱くなって憐れみに満たされて、彼女はそのように訴えたわけですね。そしたらソロモン王様は、この子供は最初に訴えた女性の子供だと見事な解決をしたので、それを聞いた人々はソロモン王様が神のような知恵を持った方だと、まあ、尊敬するようになったわけです。まあ、日本では大岡裁きというのが有名ですけれども、ここに示されている憐れみが、この女性の実の子が切られるのを願わない、何とか助けたい、その憐れみで心が熱くなる、それを神様がここで使っていらっしゃるわけです。永遠の私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむとおっしゃっている神様、この神様を聖書は真実なお方だと呼んでいます。私たちは不真実であるが、神は常に真実である。神はご自身を否む、否定することができないからだとパウロは手元に書き送っています。神様が約束されたことを絶対誇りすることはできない方だということですね。一旦契約結んだらそれを絶対に破ることのできない方、これが自分を否むことができないということです。人間は都合が悪くなると自分さえも否定してごまかしたり、契約を破ったり、約束を反故にすることができる性質を持っているわけですが、神様はそういう方ではないということですね。常に真実である。その真実をもって神様は私たちと、イスラエルと私たちと契約を結んでくださった。人間のイスラエルの甚だしい罪にもかかわらず、私たちクリスチャンが信じた後から、まあ本当に弱さのゆえに、罪の性質のゆえに、願っていない罪を犯すこともあるかもしれませんが、 その罪をも神様はイエス・キリストの十字架の勲わしによって許すと約束してくださった。それをどこまでも私たちも信頼して信じ続けていくことによって、この救いは完成に向かって進むわけです。神様はエレミア書の31章の3節で、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。今日の主語の今週の御言葉に記してありますが、それゆえ私はあなたに真実を尽くし続けた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。そしてその愛は真実の愛だと神様はおっしゃってるわけです。この世界が続く限り、この神様が作られた世界が存在する限り、神様の私たちに対する愛は変わらないし、どんなことがあっても神様は真実に私たちを愛してくださる。これを結婚式で誓える人はいないわけです。どこかで、その真実もぼやけてしまったりすることはあるかもしれませんが、神様は永遠の真実の愛をもって私たち一人一人を愛してくださっている。だからイスラエルは歴史の中で何度もアッシリア、バビロン、ローマによって散らされた、捨てられた。神様は彼らを用いてイスラエルを少しの間捨てられたとおっしゃってるわけです。私は7節に、私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみをもってあなたを集める。まあ、実はローマによって滅ぼされてからイスラエルが世界に散らされた期間というのはほんの少しの間ではないんです。1800年間です。1800年間自分の国がなかったんです。世界中に散らされて、そこで反ユダヤ主義の影響のもとユダヤ人狩りがなされて、ゲットに押し込められたり、ヒトラーのホロコーストの犠牲になってきたんですね。なぜ1800年間がほんの少しの間だったと言えるのか。それは私たちには時間の観念は神様と私たちは違うので、一日が千年なんですね。千年が一日だという、これがまあ神様のまあ時間の捉え方ですけれども、聖書の捉え方ですが、神様がおっしゃるのはほんの少しの間だ。もし神様が本気で捨てようとしたら、もうイスラエルはなくなっていたわけです。しかし神様は大いなる憐れみを持ってあなたを集めるとおっしゃったように、1948年イスラエルを再び回復させ、今も世界中からユダヤ人は毎月何千人という単位で、アメリカからもヨーロッパからもウクライナからもロシアからも、あるいはアフリカからもイスラエルに帰ってきているんです。そこに神様の大いなる憐れみの御手を見ることができます。そして同じ神様は私たちを何者もキリストイエスにある神の愛から信じる者を離すことはできないと約束されています。何者も私たちを引き離すことは、神の愛から離すことはできない。この神様の永遠の真実の愛を私たちはいただいていることを本当に喜び感謝していきたいものです。この愛が私たちを生かしているし、これからも生かし続けるわけですね。親の愛もいつかは子供は親から離れていきますが、あるいは夫婦であってもいつかは離れていきますが、神様のこの永遠の愛がある限り、私たちは支えられ、やがて天の御国において、もう信じられない神様の愛の本物を味わうことができるようになるでしょう。味わったことがないのでなるでしょうという未来形しか使えないんですが、でも地上にいながらにしてその愛の一端を私たちは経験できるわけです。主にある交わり、そして聖徒の交わり、御霊の交わりというものが教会の中にあります。それを私たちは経験できます。互いに愛し合う群れとしてここに一人一人が集められていることを本当に感謝いたします。 お祈りいたします。天の父なる神様、まことにあなたの愛は大いなる憐れみのゆえに決して変わることのない真実の愛であることを感謝いたします。私たちが苦しむときにあなたも苦しんでくださり、私たちが喜ぶときにあなたも喜んでくださる、共にその感情を分かち合う存在としてあなたは作ってくださったことを感謝いたします。この豊かな感情を共に分かち合って、嬉しいときに喜びを表し、悲しいときに泣き、怒るときには正直にそれを正しく表すことができるように、御霊の助けと導きをお与えください。主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。